皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
柴田香織です。よろしくお願いします。
メディアウォッチャーの徳良信義です。暑いですね。
いかがです。蒸し暑いですよね。
そうですね、はい、だからね、日中は僕はあんまり神戸に住んでるんですけれど、この頃年とともに外へ出んようにしてるんですよ。今日は京都へお呼びいただいてありがとうございます。
昨日三宮に行ったんですけれども、ハーバーの方行ったらやっぱりこう海のね、潮の匂いっていうのはね、京都と全然匂い違いますね。神戸は
やっぱりね、それで出船入り船、大きい船も入ってたでしょ今ね。
う
ん、
そうですね、
すごい昔はね、朝日新聞をうちはずっと撮ってたんですけど、そこにね、神戸の地方版ってあるじゃないですか。あそこにね、出船入り船っていうねコーナーがあったんですよ。それでこんな船が来るよとかね、観光船の大きいのが来るよとか、それすごく楽しみにしてたんですけどね。僕西宮で震災やったんですけど、それからもうちょっとやっぱり神戸に住みたいなと思って神戸行ったらですね、その出船入り船の欄がなくなってたんですよ。それですっごくね寂しい思いをしたんですけど、せっかく神戸やない。
神戸はやっぱり世界に広がってますね。龍馬と勝海舟がね、火炎隊とかね、
そうだったり、なんか海があるとつながってる感ありますよね。
うん、そうですね。
平清盛ね、うん、NHK やってるんですけど、その中でもね、神戸福原銭湯とかですね、いろんなことが話題になってますよね。
はい、
神戸、僕はだけど神戸と京都と、学校が京都なんでね、だから、両方の良さみたいなのをね、感じてるんですけれど、その神戸港っていう感じはどうでした、中田さん。
うん、僕も京都から神戸に向こうの方に帰ってましたね、はい、やっぱ憧れですね、
西宮のね、
世界もあって京都は京都で盆地でいいんだけど、京都に住んでる時はどうしても開放感求めて、やっぱり神戸行った時はね、なんとなく世界につながってるという、
そうそう、それで外人が ねやっぱり多いですから、ね、それからこの間もね、六甲アイランドに私住んでるんですが、そのお祭りがあったんですが、そこにはね、トルコ風っていうの、お肉をこう刀でこう、
シシカバブーとか、
シシカバブーとか、ああいう感じのお店がね、異国情緒たっぷりなお店が5、6軒やっぱりあるんですよ。そうすると、ああ、やっぱり神戸はいいなという
ね。いいですよね。
それで美味しい。
なんか大阪って風景よりもこう食べ、例えば食べたり買い物行くって感じですけど、京都とか神戸ってそういう街並みを楽しむっていう、そういう良さがありますよね。
そうですよね、両方ともそういう意味ではね、楽しめる。
また全然違うね。
そうそう、
神戸はファッションですね。
そうですよね、やっぱおしゃれな街って感じがしますもんね。
柴さん合いますね、神戸はね。
本当ですか。
京都もあるけどね。
でもなんかね、そういうやっぱおしゃれな街は素敵ですよね。
そういう中で僕は小さい頃から育ったので神戸でね、はい、だから外人さんに対する偏見とかですね、友達も割合多いですしなかった。それでこの間のロンドン五輪、すごい良かったですよね。
盛り上がりましたね、そのメダルも ね、たくさん、取られたし、その何年ぶり何十年ぶりっていうのもたくさんありますもんね。
トップアスリートたちのね、活躍っていうのすごいものがあって、
銀座のパレードもすごかったですね。
あれもすごい ね、サッカーの丸山選手、なでしこの、彼女がその上から群衆を写してる写真、あれ見ました。ネットで彼女ブログで公開してたの、すっごい面白かった。上手に撮ってね、
私らには見えない目線ですね。
目線
それは面白いですね。
だからね、そうそう、そういう意味では目線の違いを僕は神戸で学んだというか、知らず知らずに、身につけたんですよね。だからああいうその五輪みたいな、ロンドン五輪みたいなことがあるとですね、やっぱりみんな本当に仲良くしていこうというね、それに水を差したのが竹島屋のどっぽであるとかですね、それから尖閣の話、それから北方領土の話というね、なんかその政治家というか政治屋がなんかまたゾロゾロと、うごめいて出てきてるなというね、嫌だなと思うんですけど、
しきりにこの番組では、クラマーシンクタンクジャーナルで特に異文化のコミュニケーションっていうか、一つの物事を、ナショナリズムは大事だけど、もう一つを多角的視点でね、いろんな角度で、 例えば日本の視点で見るのと韓国、中国、あるいは国連の視点で見るとか、
相手の立場、
世界の相手の立場になって多角的視点で見るということと、もう一つ重層的にやっぱり僕はこの150年の近代史をね、徹底的にやっぱりもう一度学んで、歴史観をね身につけてこの問題語るべきであって、あんまり表層的な議論ばっかりされてるのを見たらね、日本の、まあ、ジャーナリズムというかメディア、報道のね、こう、
まあ、弱さというのはね、
そう感じますけどね。
そうそうそう、そういう意味ではね、今の話もうちょっと続けたいんですけどね、はい、中野さんがお好きなニューヨークタイムズのね、はい、東京の支局長が、はい、マーティン・ファクラーさんというけど、本当のことを伝えない日本の新聞というんですね。これこの間、
これ僕絶対読まなあかん本ですね。出たばっかりでしょ。
これは
こういう本は絶対読めないし、気がつかなかったまだ。
それでね、彼のはやっぱり、うん、真相をついてます、うん、それで何が真相だっていうのはやっぱり日本のメディアっていうのが、うん、発表ものをね、それをやってる、
少しも早く、はい、ということでしょ。
それでね、インテリと言われている例えば政治家であったり、それからそれを取材する記者である、ね、でこういった層がね、日本の場合は同じような大学を出てね、うん、同じような思考方法でやってると、うん、それがなんかこう民を指導するみたいなんでずっとやってきたと、うん、それはそれなりに意味があったことなんだけれど、アメリカから見るとそれは違うだろうと、うん、やっぱりメディアっていうのは権力に対するワッチドッグであるべきやというね、うんうん、そこと日本のですね、痛いところをついてる本だなと思ってですね、これ皆さんにぜひお勧めしたいな、
う
ん、
日本でしょうね、それはね、
思ってるんですけどね、うん、それでまあさっきの話に戻しますとですね、メディアが例えばね、僕がこのラジオで、朝鮮半島のことを言ったり、中国のことを言ったり、あるいはロシアのことを言ったりするとね、一つはその言うっていうことだけで煽りになるっていうね。
そうですね、
あるよね、
ありますよね。
その知らんかったら、誰も言わんかったら知らんのにというね。だけどね、僕はそれっていうのはやっぱりこう非常にネガティブな考え方であってね、正しい知識をやっぱり持った上でね、うん、僕はちょうど夏休みに入ったんで、成績つけるのも大変やったんですよねみんなの論文を読まんとあかんから、はい、それでもやっと終わって、それで本が読めるっていうのは好きで、いいなと思って、それから先ほどご紹介した本当のことを伝えない日本の新聞っていうね、まあ、こんなんから読みやすい本ですからすぐ読めるんですけれど、はい、そういった本を、読んだり、あるいは YouTube っていうのは昔はゴミ箱って言われてましたよね。そんな重要な、情報は YouTube からないとかね、言われて、まあ、今でもやっぱり 6,7 割はメインストリームのメディアが作ったものっていうのがね、 YouTube に登録されてるというかね、あるいは、違法で登録されてるもあったりするんだけど、ことこういったそのこの近海の話をいろいろね YouTube で発信してますね、いろんな人が、うん、それを見るとどういうふうな考え方でね、ああいうことを、自分の中に取り入れて今後につなげていくかっていうのがね、やっぱり見えてきますね、
うん、まあ、先ほどの銀座のパレードでね、
はい、
丸山さんが選手の目線で、
まあ、大群衆を50万の、
ね、同じようにシリアの僕はやっぱ山本美香さんのすごい気になるんだけど、ジャパンプレスでいいんですかね、
はい、そうです、
ね、その内部からの映像でしょ、うん、自分が殺される時のね、うん、だからああいう映像っていうのはソーシャルメディアに流すことができるんで、うん、だから竹島問題とか周辺諸国の問題も、うん、そのメディアっていう誰かが編集したものではなくて、うん、内部からの映像ってねどんどん撮れるんで、うんうんうん、でね、僕無理して記者が入らなくてもシリアの場合もね、うん、そこで昔と違って今は YouTube でその反政府側の人間 ね政府側の人間撮れて発信することできるでしょ、うんうんうん、無理してやっぱり命の方がやっぱ大事だから、うんうん、ソーシャルメディアフルに活用すれば、うん、本当にこういい情報もね、うちからの情報も入ると思うんですからね。
なるほど、それとともにね、うん、 やっぱりあの日本のメディアが、うん、僕はやっぱり思うんですけど、大企業に属してるねメディアジャーナリストという人たちが危険を犯さなくなってるっていうね、うんうん、まあ、この人たちは命知らずとは言わないけれどね、
はい、
だけどやっぱり積極的にやっぱり行くべき時は行くんだという、ね、うんうん、
まあ、あのジャーナー、まあ、リズム校に関してはね、はい、所先生はずっとね、テレビ
朝日放送で
ずっとね、はい、局長までおられて、今大学でね感覚とか同志社で教えておられて、同志社女子で教えておられて、で僕もまあそのね留学で、報道論とか国際ジャーナリズムの教えてるんですけども、本当に現役というのは僕柴田さんで、
はい、
テレビ愛知のね、うん、キャスターっていうかね、
そうですね、ね、まあ、報道番組でコメンテーター
やってらっしゃいますね。
あの一連のこう動きっていうのはどういうふうにね、現役の、まあ、いわゆるコメンテーターキャスターとしてね、どう見ておられますかね。
一連の動き、
一連の動きというか、まあいろいろと今動きありますよ、なんか、
まあ、今その周辺の、ね、半島の、
うん、そうですね、
尖閣とか、うん、
どうなん、でも結局なんか私こう思うんですが、政治でも何でも、うん、なんかやっぱりみんな言ってるようで結局自分を守ってるっていうか、
うん、自分の立場、
自分の立場を一番、うん、だから政治でも国民国民って言ってるけど、政治家が自分の立場を考えてたり、うん、例えばああいうこう国と国との問題でも結局その自分アピール、政治家としてのこんだけのことをやってるんだという、
うん
うんうん、それでやっぱ支持集めようとしてるっていうのも見えるし、なんかそういうのがあんまり、うん、
本当に
今の
コメンテーターというのは、うん、まあ、予定調和的というかね、うん、これいうことによって自分が守られるというね、うん、でほとんどこの前もちょっとあのラジオでいろんな話をしたんですけれども、うん、あのヘーゲルの弁証法によると、
はい、
あのテーゼとアンチテーゼというね、
正
と反があって、そこに人テーゼで合というかね、
うん、
それを超えたものということに対して今日本人はねあんまりそれを語らないのが不思議なんですね、うん、もっとこう、こう発言することによって相手がどう来てどうなるという一つの、ね、うんうん、戦略思考があるでしょ、
テーゼ、
ね、
はい、
ね、人テーゼというかね、うん、人についてもっと、うん、この、まあ、こういうねラジオカフェとか、うん、シングタングジャーナル、特にこういう番組ではね、それはやっぱり提示すべきであると僕は思うんですね。
でも私一個面白いなと思ったのは、うん、あのテレビ愛知なんで、まあ、全国区じゃないから、うん、結構限られたとこじゃないですか、
はい、
だからこう結構全国区で喋られてるジャーナリストの、うん、あのコメンテーターの先生方が、
うん、
なんかここだけで喋るけどみたいな、結構こう本音トークみたいな、ぶっちゃけトークみたいなあるんですよ、
そうか、
うん、ここやと言えるけど実はあの政治家はとか、
うん、大阪でもそうです
ね、ありますよ ね、 でそれよりももうちょっとこう狭い世界から、うんうんうん、結構そういう、 こう裏の話みたいなのを、うん、オンエアでバッてこう流さはったりするのはちょっと面白いなと、うんうん、
これもここだけの話って言いながら世界中聞こえてますから、ね、
そう
これびっくりしますよ、ね、これでもね、
うん、
ラジオ2インラジオが多分本当びっくりしたんだけど、世界中どこでもね、アフリカにいる人もね今聞いてるんですよ、本当に、
だから責任ありますよね、こう私も思うんですけど、メディアの仕事として、うん、やっぱり電波に乗って喋るっていうのは、
うん、
ただ単にこう友達同士で喫茶店で喋るんっていうのはやっぱりなくって、うん、いろんな先ほど徳良さんもおっしゃったけど、うん、影響を与えたり責任があるから、うん、だからその辺が難しいですね。いや、
それがジャーナリストですよ、
うん、あの自由にいろいろ言うこともありだし、
報道、報道ね、ビデオカメラマン、うん、あるいは報道する人、ジャーナリストもそうだけど、命がけでこういう、ね、映像を撮ったり、ね、ビジョンも命がけである程度ね、
でもね、それぐらいギリじゃないと喋、うん、るのも映像もやっぱ面白くないんですよね、
うん、
なんか、まあ、面白いという表現がどうか、
面白いというか、なんか伝わるっていうかね、だからその辺が難しいなとも思うんです
よ、ね、ちょっと一息入れましょうか、
はい、ましょうか、はい、いつものようにここで、ノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。Magical cool. ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
柴田薫です。今日は久しぶりにトリトリオで、番組の方をさせていただいております。
メディアウォッチャーの徳良信義です。先ほどの、まあ、続きになるんですけどね、まあ、ジャーナリズム論であったりあるいは政治論であったりこの場でねいろんなこの夏休みに起こったことってたくさんあるから喋りたくってしょうがないんですけれど僕は中野先生にちょっとお伺いしたいのは、朝鮮の人たちがどんなふうに今度の問題を考えているのかですね。それもまあインテリたちはどういうふうに考えているのか、それから中国の人たちも、尖閣でああいうことが起こっているけどどういうふうにこの東アジア連合体というかね、せっかくいいのができつつあるのにちょっと、あれだなという感じがするんですけど、
僕は常にジャーナリズムプラスアメリカのブルッキンズ研究所のシンクタンクという考え方を入れたいと思ってて、これはまあトップニュースというか、僕先ほどブルッキンズ研究所からメールが来て、まだオープンしてない情報だけど、ブルッキンズが今度この日本のね問題やっぱり非常に気にしてるんで、アメリカと日本のチームをこう作ったんですね。でそのバックがナイキの靴のナイキのね、そこのチェアマンとかそういうお金持ちを大きく給付して、それで今度東京でこう会議やったり、やっぱりこう韓国との問題っていうのはね、アメリカから見れば両方とも米韓同盟ね、日米同盟ということで軍隊も
送ってるん
で、同盟国同士でしょ。でその2つが喧嘩するっていうのはね、今ほとんどあんまりメディアで言わないんだけど、アメリカから見ればどう考えてるかっていうことを見れば、明らかにね、アメリカから見ればもう一番怖いのは北朝鮮が一番喜ぶということですよ。38度線の冷戦構図が残ってて、そこで一番大事なアメリカにとっての一番味方である韓国と日本が竹島問題で喧嘩してる場合にね、そしたらまあ、韓国は非常に今大統領、まあ、選も12月あるんで強気でやって一切妥協しないと、で今までこう親書を送り返したということはないのに、北朝鮮でもやらないようなことをやってる状況でしょ。その中でね、やっぱり本当に僕はやっぱりナショナリズムというのはやっぱりある程度大事で、竹島はまあ要するに歴史的な視点でいけば今のところ日本の領土であるというのは、これ外務省言ってるスタンスはそれは正しいんだけど、韓国はそう言ってないときに、先ほど言った人体で第三の道を探るにあたって考えるべきであると。もしそれをしなければですね、韓国という国は全ての男は徴兵制度2年間行ってると、陸海軍全て行ってると、で日本人はそれをやってないと。本当にもし喧嘩するんだったら戦争になるはずがないけれども、日本にそういう覚悟があるかどうか、あるいはその覚悟できてなかったらアメリカにお願いする。アメリカにお願いした場合だったら、全ての沖縄の問題とか全てアメリカの思うつぼになるでしょ。
そうですね。
で軍事費というのは GDP の 1% だけどそれ以上上げなければいけないとか、いろんなことが出てくるんですね。それについて全てのことをトータルに考えてどうするかと。もしこの問題で失敗すれば、中国もロシアも北方領土の問題、尖閣も出てくると。その時に日本の歴史観、この150年の日清戦争、日露から言われればね、まあ、外務省はそこに持っていきたくないんだけど、言われれば非常に勝ち目ないと思う。というのは、戦後日本がサンフランシスコ条約でこう言ったというけれども、ドイツの場合は東西に分断されてるんです ね。
そうですね。
本来日本は45年の時点で共産主義が入ってきて分断されなきゃいけない時、アメリカが共産主義封じ込み政策で助けたと。で韓国と中国は戦争の勝利した国だけど、日本負けたにもかかわらずアメリカのバックで強くなったということに対して、彼らはやっぱりね、いろんなこう、まあ、思いを持ってると。
思いがありますよね。
そういうことを持ってね、議論すべきだと思う。
だから歴史問題で言うとね、その日本も韓国もどこまで振り返るんやっていうね、例えば卑弥呼の時代からねみたいな話まで ね、 ね、あるわけで、その中のやっぱり人定税が出てこない限りね、僕は最初ね、友達なんかと喋ってる時にね、もうあれはまあまあ、その竹島あるいはドクトと呼ばれてるですね島、あれはその地理的に見るとやっぱりまあ大体日本とあれの間ぐらいにあるんですよね。しかもそのあれは別にどっちの国がという意味じゃなくって、昔から漁師さんたちがあそこの高漁場というかすごい仲良く使ってたところなんですよね。それをある政治的な意味から あっちに行ったりこっちに行ったりみたいなね話になってるんで、僕はもうあの、まあ距離的に近いのは、韓国の方やからもうあげればとかって言ってたんですよ。そうしたら国際的な あれも、あ、日本というのはそういう国かっていう、あのいい国やなというねイメージも持たれるなと思ったけど、それをやるとやっぱり中国ロシアの問題があるからそれが出てくるぜと、あ、そしたらそれを、うん、そうやなと、そしたらやっぱり国連に共同で使うあそこは島なんだみたいなことをね、
まあ、国連にいた人間から見ると、はい、どうです、まあ、国連にっていう話だけど、国連の事務総長は韓国人でしょ、はい、バンキムさんでしょ、はい、それはねやっぱり韓国はその辺やっぱりすごく外交的に優れてると思うんで、一番仲のいいね、韓流見ても僕も韓流好きな方なんですけどね、はい、もっとそっちの方のねソーシャル的なコメントが全く出ないでしょ、
うん、
今
すごい残念だなと思って、ああいう韓流とか K-POP ブームで、うん、すごく韓国と日本の関係がね良くなってきているのにもかかわらず、うん、そのこの間もあのニュースとかでインタビューあったら、今の韓国の子とかやっぱ日本人の人はすごくみんな優しいしいいし、うん、でもやっぱりそういう歴史的背景で、うん、やっぱり日本人はそういうことを親とか例えばおばあちゃんの代からそんな教えられないけど、やっぱ韓国の家庭とかはやっぱりいろんな歴史的なことを教えられるから学校でもね、うん、学校でもそういう教育が実際あるから、うんうん、例えば実際会ってみて日本人一緒だなと思ってもやっぱりそういう背景を教え込まれてるから、うん、やっぱりいろんな複雑な思いがあらはると思うし、でもそれでも結局今いい感じになってきたのに今回の問題でなんか、まあ、愛国心があるのは本当私もいいことだと思うんですけど、でもどこまで先ほど徳良さんがおっしゃったようにその歴史的なことをやっぱり遡っていくのかっていうのがすごくなんか未だそれにこうなんか囚われていってしまうのかという、なんかすごく難しいですよね、うん、これはなんか
だからね、愛国心っていうのはね、
できないというか、う
ん、戦争をやりたい人、やりたい人っていうとね、語弊があると思うけど、はい、死の商人と呼ばれているね、うん、やっぱり武器を売り込んでいる、
そうです
ね、でアメリカの場合は、いろんな産業が空洞化してしまって、うん、今やもう軍需産業しか、うん、儲かるものがないというね、はい、そうすると紛争が自分たちの商売の種なんですよ、うん、だからそれにね乗ってしまうのか、あるいは別のもっと視点で僕はイランの、ね、方 のこの間、講演を聞いたんですよね、はい、そうするとイランの、内政は干渉しないとかですね、うん、そういったのはアルジェリアが中間に入ってですねちゃんとそういう制約をアメリカ側ともやってるんですよね、うん、ところが、イラン側からすればですねアメリカは内政干渉はするわ、ね、なんやかんやというですね、うん、いろんな、圧力というかね、はい、力で、押さえつけるようなですね、うん、
アメリカ内部でも割れてるということは確かで、僕はアメリカ内部にいて、うん、ヘリテージとブルッキンスはまあやっぱり喧嘩したり、ブルッキンスはどちらかというとまあ、我々の考えに近い考えでね、もっと協調的に何かやろうというけど、もう一方ではおっしゃるようにそちらの勢力が完全に強いんですね、うん、で もっとなんていうかな、本当にね地球っていう全体見て一緒に語り合うようなね、そういうことで無知なんですよ全て我々は。もっと僕はやっぱり大学で教えたいのは、中国という国があって13億の民がいて、もし戦争やった場合ね、毎年100万人一歩殺しても中国1300年かかるんですね、うん、そんな大国と戦争とかね今核兵器がある時代ありえないのに、それを言うこと自体がもう間違ってるんですね、うんうん、だから対立構造とかやっぱアジア人同士ありえないのに、うん、こう戦争起こらないからって言ってるうちに歴史見ればやっぱりテリトリーの問題で戦争起こってるでしょ、
う
ん、過去の
そ
こをねもう一度やっぱり勉強すべきであって、うん、そんなことを、ね、70年近く前にそれがあったのにまたね、
う
ん、なんか言ってる姿見たらね無知でしょ、なんか
だから僕はあの1945年、はい、ちょうど終戦の年生まれですね、だから僕 のずっと生き様というかは、うん、日本の戦後なんですよ、そのものなんですよ、
はいはいはい、
それで団塊の世代って、うん、思われがちなんですよね、
はい、
だけどそれは僕より2年後の人たちなんですよ、
うん、
だから僕らは1945年生まれっていうのは一番出生率が少ない
トリトリオだから24歳差でしょ、
う
ん、
そうです
ね、20年ってあっという間でしょ、
あっという間、
20年前戦争があったんでしょ柴さんは、ね、
でも私戦争ってたまにやっぱり戦争の映画とか見たり本とか見けど、うん、やっぱ本当に何も生まれないっていうかね、うん、なんか人の命が奪われるだけで誰も幸せになんてない、すごくやっぱりなんだろう、やっぱ忘れちゃいけないことだからと思ってそういう映画とかを見たりするんですけど、ものすごくやっぱりこうズドーンって重い気持ちになるから、うん、
300万人でしょ、うん、亡くなったユダヤ人600万人でしょ、うん、だからね、
そうなんです、だからどこの国の戦争ものを見ても、うん、やっぱりなんか、うん、これはもう二度と起こってはいけないって思うんですけど、うん、でもまだ世界でそれがやっぱ沈下していない、うん、
だけどまだテリトリーの問題でそれを主張すれば対立構造がありますからね、一歩間違えばね、
怖い、
なんかね誰か交戦すれば、
まあね、いつでもそれが始まってもおかしくないような状況っていうのは絶対あるから、
うんうん、でも誰かが作り出そうとしてるんですよ、
そうなの、あれが怖いですよね、
テレビとかだったらコメンテーターが一方的な意見言い張ってるでしょまだ、うんうんうんうん、だけど僕それはやっぱり問題あると思いますけどね、
メディアがね、
メディアが、
ね、煽っちゃいかない
という、煽っちゃいけない、
しかもそのメディアで言うことがそのまま煽りになるというメディア本来が持っている性質が、うん、それをみんながやっぱり知っとかないと
ね、でもやっぱりね国民の人ってテレビの意見を聞くとそれが洗脳みたい
され
て、
う
ん、あそうなんだみたいになって、うんうん、みんなさも自分の初めもともと意見じゃないのに、うん、こうらしいよとか言ってみんなそれが自分の意見になっていってしまうから、
だからメディアの影響力
ってね、それは怖いですよね、だからみんながそれぞれ自分がそれを勉強して学んでこう思ったっていうならいいと思うけど、うん、なかなかね、
うん、怖いですね、
そのあたりが、
うん、メディアの受け売り、
受け売り、
うんうん
ね、ね、
それで人生を一生過ごす人もたくさんいらっしゃるわけで、
ね、やる
そう、
うん、逆にそういうのが好きな人もいるしね、
うん、あそうか、その方が楽やね、
うん、楽やしね、あの人ああいうふうに言ってはったし、ね、みたいな
ので
逃げ道作ってる人もいるし、うん、
だけどそれじゃあねやっぱり、うん、しかもその若い人たちに、この3人はですね教えてる立場としてはですね、若い人たちに期待する期待するって言いながら、うん、そこを教えるっていうかね、なんかこのキーポイントが、ね、あるんだと、うん、僕もこの夏休みねいろいろ勉強しながらですね、うん、また秋に備えたいなと、
はい、月1回メディアウォッチの徳田先生に来ていただいた時は、
はい、
やはりねやっぱりできるだけいろんな角度から見ることが ねあんまり本当にテレビでは言えないこともたくさん、
う
ん、このラジオだったら言えるみたいに、はい、やっぱりいろんな角度から見て堂々ということが大事ですね、
そうですね、
そうですね、私もなんかまあいろいろまたこれからも勉強して、うんうん、自分の意見っていうのがどんどん言えてきたらいいなってやっぱ思いますね、うん、なんか久しぶりに楽しいですね3人で、
ね、
結構難しい話しますね、はい、まあ、だけどこの番組ですと難しい話もね、はい、たまには、うん、たまにはでいいかなと思うんですが、やっぱりメディアの視点から、はい、
シンクタンクですからね、
そうですね、
はい、どうも今日は
ありがとうございました、
ありがとうございました。